皆さんこんにちは。大人の韓国、韓国からの独り言ノラです。いかがお過ごしですか？金曜日ですね。6月9日金曜日、1週間ももう終わりということですが、私はなんだかもうドタバタ、とてもやることいっぱいという状況で、でもね、テンパらないように、息抜きを上手にしながらと自分に、呪文を唱えるようにして、一つ一つこなしています。ここでね、おしゃべりする時間はある意味、私にとってもヒーリングの時間なので、皆さんいつも温かいコメントありがとうございます。今朝はですね、夫のこう叫び声で、6時台、早めの6時台に目が覚めました。朝からワールドカップの U20、Under20 ですね、20歳以下の若者のワールドカップ、日本じゃない、韓国対イタリアだったかな、結局負けてしまったんですが、2対1でベスト4まで、進出する大事な試合ということで、出てきたら、私が寝室から出てきたら、リビングで正座して見てました。もうちょっと、もう何してるのっていう感じでびっくりしたんですが、大きな声を出したりお祈りしたり、本当にサッカーに熱いなと思います、韓国の人ね。日本戦だともっとすごいことになるんですが、で、まあ、話はずれるんですが、サッカーの試合でもそうですし、いろんな行事の時に国歌を歌いますよね。で、ある時、日本の友人にこう胸に手を当てる、必ず韓国の人って胸に手を当てるよねって聞かれたんですが、そうなんです。もう学校でも、会社でも行事の時、子供の時からもうそのような、ことがもう決まっているというか、もう習慣づけられているので、必ず国歌を歌う時は、胸に手を当ててというのが韓国では当たり前です。で、私が韓国の比較的大きな会社で働いている時にびっくりしたのが、朝礼とかね、会社の大きな始業式とか、始業式っていうのかな、年始めの、仕事始めの儀式みたいなことをする時も、その会社はグローバル企業だったんですが、まあ、一応韓国本社ということなので、胸に手を当ててこう国旗に対するこうなんか儀式みたいなのがあったんですね。やはり国旗と国歌の前では胸に手を当てるというのが、韓国では一般的で、先日ね、PTA の学校説明会があったんです。娘の中学でね、その時も、まず、今日の説明会を始める前にということで、国旗と、国歌を第1番目だけ歌うということがあって、その時もね、お母様たちみんな胸に手を当ててという感じで、本当に自然に手が胸に行くという文化だと思います。で、ワールドカップとか見ていると、韓国の代表選手の中で胸に手を当てずに敬礼をしている選手がたまにいるんですね。今日のイタリア戦でも、2人、Under20 のイタリア戦でも、選手のうち2人がこうピシッと敬礼を軍人のようにしていたんですけれども、それは、韓国って徴兵制度があって、で、軍隊に、服務中、兵役、義務を果たしている最中の国歌を歌う時は胸ではなくて、敬礼というふうに決まっています。すなわち軍人さんは、敬礼をするというようになっているんですね。ですから今日メンバーの中で2人だけ、敬礼をしていましたが、今ね、きっと服務中、服役中なんだなと、軍にね、軍の服務を果たしている最中なんだなというふうに思いました。はい。で、私はもう今姑さんがね、調子が悪くて入院、地方の病院で入院しているということもあって、そっちの方もずっと気になって毎日のように電話をしたり、日帰りでね、 KTX で行ってこようかなと思いつつも、もう仕事とかこう行事が重なって時間がタイミング的に取れないっていうので、行かなくてはいけないけど行けないっていうのもすごく大きなストレスだったんですけれども、まあ、幸い明日退院するということになったので、ちょっとホッとしています。それから来週は義理のお父さん、シュートさんの命日があるんですよ。で、命日のチェサ、祭事、法事ですね、チェサというんですが、それを、私が長男の一人息子の嫁なので、私が仕切って、ずっとやってるんですね。で、私の夫は、お姉さまたちが、5人、妹1人とお姉さま4人だったかな、総勢5人の 小柔道がいるので、小柔道じゃないですね、お姉様4人と妹さん1人で、その家族もやってきたりするので、多い時はね20人ぐらいいらっしゃるんです、お家に、うん、で、命日は皆さん我が家に集まって一緒に法事をするということなので、来週のその法事の準備でも、ちょっとね気がかりなんですが、まあなんとか3日前からやろうということで、はい、あまりストレスを感じないようにしています。あと、インスタグラムでもアップロードしたんですが、神戸からね妹が出張で、来ていました。で、合間合間に、それから、合間というかもう仕事が終わって、2日間は私と遊ぶというふうにいつも彼女は決めているみたいなので、一緒に観光客気分になってあちこち行ってきました。で、今回ね、初めて妹を、こう結構大きめの規模の郊外の、アウトレットに連れて行ったんですね。で前回、ちょっと小さめのアウトレットをすごく喜んで、くれたんですね、息子の、私の甥っ子にあたるんですけれども、あの中高生の息子さん用の、大学生か、一人は大学生の、洋服とか、なんかねノースフェイスとかがすごい日本に比べると、安いみたいで、韓国ではねちょっと今流行は過ぎたんですけれども、日本は今ノースフェイスがすごく若者に人気ということで、韓国ですごく安いということで、喜んで買っていってたりしていました。で今回は、ソウルからはちょっとね車で、40分ぐらいかかっちゃうかな、あの北朝鮮の国境に近いパジュというところ、パジュ市というところにとっても大きなあのアウトレットがあるんですね。アウトレットってだいたい郊外の広大な敷地にあるじゃないですか。で、一つは、ロッテグループがやっている、ロッテプレミアムアウトレットがパジュにありますし、それよりももう少し北に行くと新世界グループがやっている、新世界、チェルシーと呼ばれる、チェルシーのアウトレットがあるんですね。で、私は両方を愛用しているんですけれども、今回はそのチェルシーの方に、新世界グループのアウトレットの方に、連れて行ってあげたところ、とても喜んでもらいました。本当にほぼ国境に、北朝鮮との国境までもう数キロというところにあって、で、自由路という高速道路でずっと北に上がっていくんですけれども、ソウルからね、肉眼で北朝鮮が見えるぐらいの距離なんですね。でも本当に愛の不時着ではないですけれども、こんなに別世界に住んでるんだなといつもね、ちょっと切ない気持ちになってしまうんですが、あちらは本当に別世界、こんなにたくさんの車、こんなに自由な国、それからアウトレットでショッピングしまくっている人たちを見ながら複雑な気持ちになるんですけれども、確か、ロッての方は、このパジュにあるロッテプレミアムアウトレットの方は北朝鮮を望める展望台もありました、一番上の4階だったかな、展望台があって、そこから、双眼鏡も置いてあるんですが、普通にね、北朝鮮の建物が見えたりもします。天気がいい日は本当にクリアに見えるというほど近いんですね、でアウトレットの話に戻りますが、そうですね、妹は、ノースフェイスのブランドでいろいろ買っていましたし、あと、カルバンクラインとかも安いって喜んで買ってましたし、あの若い甥っ子たちが好きそうな、ブランドももちろんナイキとかスポーツブランドも本当に安いっていうびっくりしてたんですけれども、結構買って、帰っていました。アンダーアーマーだったかな、アンダーアーマー、ちょっとよくわからないブランドもかなり激安で、はい、買い込んでいました。で、アウトレット、ソウルから一番行きやすい規模がある程度あるアウトレットっていうと、おそらく金浦空港のそば、比較的近くにある、現代グループ、ヒョンデープレミアムアウトレット、ヒュンダイプレミアムアウトレット、現代グループがやってるんですね。本当に、財閥が全てを仕切っている韓国アウトレットも、新世界グループ、ロッテグループ、現代グループというふうにね、別々にそれぞれ、競争し合っているような感じです。で、金浦の現代、ヒョンデ、プレミアムアウトレットはアクセスもいいので、行きやすいんじゃないかなというふうに思います。韓国のアウトレットも結構ね、楽しいですね。でソウル駅にも、ロッテのアウトレットが ちょっとあるんですけれども、今回妹と一緒に覗いたんですが、やはり規模がとても小さいので、買い物には至らなかったという感じで、ソウル駅構内にロッテのアウトレットも少し入っていますよね。それに比べると本当に、金峰の方もパジュの方も、もう巨大という感じで、おそらく、丸一日、時間を過ごせるんじゃないかなと思います。カフェとかね、フードコート、食堂もレストランもね、結構充実しています。で、今回すごく喜ばれたのがうなぎ、こちらもインスタでアップしたかと思うんですけれども、韓国でのうなぎ、特に、今言ったパジュ氏がうなぎで、有名なんですね。で、日本のうなぎと食べ方が全然違うので、それも喜ばれますし、妹もアラフィフということで、肉よりも魚系の方が好きという、私もそうなんですけれども、いうことで、とっても味わって堪能してくれました。で、韓国でうなぎ焼きは、丼、うな丼とかね、うな重とかではなくて、炭火で焼いたものを山中とかいろんな野菜に包んで、それからまたニンニクとか唐辛子とか、それから千切りにした生姜を必ず乗せますね。あとオリジナルのソースをつけて、くるっと巻いていただきます。もうこれがね、うなぎの脂っこさを全然感じさせない、こう口の中でそのミックスする味わいで、あんまり私もギトギトしたものは食べられないんですけれども、韓国式の食べ方だとうなぎ結構食べられるんですね。いつも夏バテ防止で、夏が始まる前に一度か二度は食べるようにしています。韓国でね、うなぎのバーベキュー、もし機会があれば、最近はソウル市内でも食べられるお店があるようなので、またチェックしてみます。あとですね、そうだな、今回妹と一緒にまた毎回のごとく、皮膚科に行ってきたんですけれども、私も妹も今回も大満足の結果を得られて、ルンルン気分で帰っていきましたね。で、妹は、前回私が3回やりましたっていうウルトラコールっていう、目の下のくぼみに効くというコラーゲンを入れる、注射ですね、3回目、今回が3回目だったんですけれども、それを入れて、帰って、とってもぷっくりしてるって、青グマがなくなったって喜んでいるんですが、いつまで続くかわからないんですけれども、私もそれは3回、打った後半年ぐらいは本当にふっくらした状況が続いたんですね。で、それをずっと以前ノートで限定記事で書いたことがあるんですけれども、で今回もまた時間が経ってちょっとまた戻ってきたかなと感じたので、同じそのウルトラコールをやろうかなと思ったんですが、今回は一歩踏み込んで初体験をしてきました。もうそれがね、日本では、ヒアルロン酸って呼ばれるのかな、韓国ではピラーって呼ばれるんですね。多分英語のフィルから派生していて、フィルですね、何かをこう入れるっていう意味ですよね。埋めるっていう感じでしょうかね。ピラーって韓国語で発音するんですけれども、初ピラー体験をしてきました。で、今回私はヒアルロン酸、フィラーに対してすごく偏見があって、絶対に嫌だって思ってたんですけれども、今回すごく勉強していったのと、とっても丁寧に説明していただけて、本当にいろんな種類のピラーがあって、で、部位によって、それからどの国のものなのか、どのメーカーのものなのかとか、全て勉強して安心して受けることができました。結果は、はい、大満足です。目の下の、へこみがね、本当にこれは家族の遺伝なのかしら、我が家はみんな結構目の下がくぼんでいて、それが年とともにどんどんひどくなってきているんですけれども、その悩みがね、解消されて、一発で解消されて、本当に嬉しいなと思います。またね、この目の下のピラー経験、ヒアルロン酸経験についてはいずれノートで書いてみようかなと思います。はい、それ以外ね、今回発見があったのが、妹がね、ソウル駅から歩いてすぐのホテルに泊まったんですね。ホテルの名前が何だったかしら、ホテルマヌっていうブティックホテルだったんですね。最近流行っている、こう過剰なサービスのない、でもおしゃれなブティックホテルだったんですけれども、1泊2万円ぐらいだって言ってたかしら。 でソウル駅から歩道橋を使って歩いていけるんですね。徒歩で5分ぐらいだったかな、すぐなので、本当に便利なロケーションでね。で彼女はこう仕入れとか仕事関係で南大門とか東大門に行くので、アクセスもとても良くて、本当にね、便利なホテルでした。でそれでソウル駅で落ち合って、一緒に、ランチを取ったりしたんですけれども、ソウル駅からソウル路、道路の路ですね、ソウル路という、 こう空中の歩道橋ができていて、それを歩けば もちろん車もないですし、たくさんの木々や花が植えられてあって、とてもね、快適、それからザ・ソウルな景色を見ながら、南大門方向へ歩いて、行けることが今更分かったんですね。私もこの歩道橋をじっくり歩いたことがなかったので、あ、ここまでつながってたんだということがいろいろ分かりました。で南大門方向まで、本当にストレスなく歩いていけるということと、あと逆方向に歩くと、なんとソウル駅の空中庭園に行けるっていうこともね、今回分かったんです。ソウル駅の屋上に、ガーデンがありまして、本当に、行ってみるとガラガラだったんですけれども、私は都心でもたまにこう緑の中でぼーっとしたい、ちょっと お茶を飲みながら外で深呼吸がしたいっていうことをよく思うんですけれども、ソウル駅にも私の穴場を見つけることができて、あ、とってもこれはこれから使えるなと思いました。もうついねピクニックしたくなっちゃうような、そんな空間でした。アイスコーヒーとか買ってね、空中庭園で、ぼーっとするのもいいなと思いました。もしね機会があればぜひソウル駅、降りたらすぐ見えます、歩道橋がね、空中の歩道橋がかなり長いのが、一方は南大門方向まで続いていますし、それから後ろの方に歩いていくと、今はねローズガーデンがあって、その先にソウル駅の屋上庭園に続くようになっています。まだまだ別方向にも伸びていたんですが、そちらにはまだ歩いていないので、また今度ね歩いた時にレポートをしたいと思います。はい、こんな感じで妹と美味しいもの本当にたくさん食べて、栄養満点という感じで、今年の夏バテ対策はもう終わったかなっていう感じなんですが、でもね韓国の人は夏バテ対策としてやはり一番人気なのはサムゲタンですね。まだ今年サムゲタン食べていないので、早めにサムゲタン、夏が本格的に始まる前に何度か食べに行こうと思っています。はい、ということで今日は、話があちこちいつも通り飛びましたが、気ままにおしゃべりしてみました。皆さん、週末ね韓国も雨が降ると聞いていますし、日本も、雨続きと聞いています。気をつけてお過ごしください。ではまた来週、韓国よりお届けしました。カムサンミダーノラでした。